伊達市民憲章作文コンクール。テーマ、守りましょう、ふるさとの自然と歴史を。伊達市民憲章作文コンクールは、平成29年度から実施しており、今年度で6年目を迎えます。市内の小学5年生、6年生と中学生を対象に作品を募集しました。小学生の部404点、中学生の部291点の応募があり、11月の審査会で22点の受賞作品が決定しました。選ばれた作品はどれも素晴らしく、伊達市をより良くするために自分にできることを一生懸命考えている作品が多くありました。各部の最優秀賞に輝いた作品をご紹介します。受賞作品をウェブで読む。QR コードが掲載されています。お問い合わせ、総務課総務係、電話 575-1239。 伊達市民憲章、抜粋。1. 守りましょう、ふるさとの自然と歴史を。 1. つなぎましょう、世代の絆と確かな信頼を。 1. 育てましょう、支え合いと思いやりの気持ちを。1. 気づきましょう、学ぶ心と豊かな文化を。1. 目指しましょう、健やかで活力のある町を。受賞者一覧、継承略。最優秀賞、小野英志郎、伊達東小6年。佐藤優美、柳川中2年。優秀賞、只野柚木、伊達小6年。佐藤祐樹、阿波野小5年、鈴木大花、東陵中2年、斉藤雛子、月立学園中3年、優良賞、長沢健太、太田賞5年、山下さな、保原賞5年、山田一花、上保原賞5年、渡辺葵、掛田賞5年、佐藤玲、柳川中3年、佐藤空道、小陽中2年、犬飼里夫、霊山中2年、伊藤未来、月立学園中1年、佳作、小林愛理、伊達賞5年、菅野東吾、柱沢賞6年、菅野愛、掛田賞6年、佐藤凛、小国賞5年、小野タスク、伊達中1年、渡辺優奈、伊達中2年、菊池康生、柳川中1年、佐藤凛、霊山中3年。小学生の部最優秀賞、伊達東小学校6年、小野英志郎さん。桃のふるさとを守る。僕が住む伊達市箱崎地区は、春になるとさくらんぼの花、りんごの花、梨の花、そして鮮やかなピンク色の桃の花と果樹の花が次々に咲いていきます。僕の家は代々続く農家で、果樹の苗木や実の生産、販売を行うのが仕事です。だからうちの畑ではいろいろな種類の果樹が育っています。その中にはもちろん桃の木もたくさんあります。どうして伊達市では桃を育てている農家が多いのか。その歴史を調べてみました。伊達はもともとお蚕様で有名な場所でした。それが明治24年頃からお蚕様の代わりに、伊達市の旧伏黒村、箱崎村、高子村で桃の栽培を始めたようです。つまり春になると伊達市がピンク色に染まるのは、もしかしたら僕の先祖が苗木を植え、増やして伊達市に広めたからかもしれません。僕も伊達市の人々が大切に受け継いできた桃畑を大切に守っていきたいという気持ちが生まれてきました。どうすれば先人が築いてきた桃のふるさとを生かすことができるのか。まずは農家である父に話を聞いてみました。僕の家で育てている桃の中に、桃太郎の入っていた桃といわれる天津桃の古い木があります。天津桃は頭の方にとんがりがあり、切ると真っ赤で食べると酸っぱいのが特徴です。 普段スーパーなどではあまり目にしませんが、昔から伝わっている桃です。父はこの天津桃を使って町おこしができるのではないかと考えているそうです。赤くて酸っぱい天津桃は天然の着色料になるので加工品に向いています。その特徴から父は天津桃のジャムを作ることに挑戦中です。真っ赤な色を生かして白い T シャツを染めるのも面白いかもしれません。次に僕たちにもできることです。僕たちは去年学校で総合的な学習の時間に伊達地区の果物について調べました。伊達地区の果物を守るために大切なこと、僕たちが話し合って出した答えは、伊達の果物をよりたくさんの人に知ってもらい、買ってもらうことです。そのために僕たちができることとして、果物売り場に置くポップを作りました。果物が美味しくなるようにどんな工夫をしているのかや、安心して食べられるように検査をしていることなど、インタビューしたり調べたりして分かったことが書いてあります。今年の夏、そのポップは学校の近くの直売所や運命部に飾ってもらいました。お店を訪れたお客さんは、そのポップを見て伊達の桃がどうして美味しいのか、その秘密を知ってくれたと思います。桃のふるさとを守るためには、農家の人だけでなく、僕たち一人一人もできることを頑張らなくてはなりません。伊達市みんなで大切な桃を守っていきましょう。小野栄四郎さんの顔写真が掲載されています。中学生の部最優秀賞。柳川中学校2年、佐藤優美さん。小さな渦を大きなうねりへ。行ってきます。家の玄関を一歩踏み出すと、春には少しピリッとした空気の中に、梅の花がポツポツッと咲き始めようとしている優しい気配。初夏には学校へ向かう道にある桜並木の若葉が生い茂り、ムッとした空気をいっぱい溜め込み、一気に爆発させたがっているいたずらっ子のような気配。夏本番には我こそが王様だと言わんばかりのどこの地域より力強い熱気。秋にはオレンジ色の柿の実がたくさんの小屋や軒下にぶら下がり、見る者を圧倒するような輝きを放つ。冬にはいてつく寒さにちょっとひるむけど、背筋が伸びるような緊張感と、この地域の冬の匂い。私はそんな伊達市の風景が好きだ。そして学校に向かう道では、見守り隊や地域の方がたくさん声をかけてくださる。学校の行事を知ってくださっていて、私は吹奏楽部なので出ないのだけれど、中大連頑張ってね、などと声をかけてくださる。出ないけど、頑張ります、と答えて、自然となんだか嬉しくて笑顔になれる。そんな人が温かいところも大好きだ。伊達市の市民憲章を読んでみると、ほとんどが私が日常でよく体験し、実感できている気がした。だが、よくよく考えてみると、それは私ではなく、他の誰かが優しさと思いやりを持って発言し、行動してくれていたことを、たまたま自分が受け取ったに過ぎないことに気がついた。朝、いつもゴミを拾ってくださる方や、声をかけてくださる見守り隊の方。私の大好きな花やこの町の風景を守るために手入れをしてくださっている方。そういったたくさんの方が人や町が輝くよう頑張ってくれていることに初めて気がついた。それを思ったとき、私もこの伊達市の一員として何かできることはないかと考えた。とりあえず手始めに、散歩の際に自分の家の近くの川のそばのゴミ拾いをしてみた。初めて見ると案外ゴミは多く、すぐにゴミ袋がいっぱいになった。これでは川の水を汚し、いろいろな生物や植物の命を脅かし、私の大好きな風景を奪ってしまうのではないかと恐ろしくなった。私一人の力では45リットルゴミ袋一つが精一杯だったが、 これを家族や身近な人に話し、連携し、町にゴミが出ないようにするにはどうしたらいいか、ゴミを捨てさせないためには何ができるかを考え、この小さな渦を少しでも大きなうねりに変えて、少しでもゴミを減らしていけるよう、一歩一歩行動に移していけたらと強く思った。そしてそうした一歩が広がっていけば、伊達市の自然を守ることになり、それがこの町に住む人々の温かさや優しさ、伝統、文化をずっとずっと守っていくことにもつながっていくのだと信じたい。佐藤由美さんの顔写真が掲載されています。